令和8年度予算関係、本会議での質疑、質問質疑では施政の方針などを問いました。本会議での質問質疑については、12ページの質問質疑でお伝えします。委員会、分科会、本会議、質問質疑終了後、予算審査特別委員会を経て、各分科会で審査しました。3月17日に開催された予算審査特別委員会では、各分科会での審査の経過と結果が報告され、一般会計、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の各特別会計と、水道、下水道の各企業会計の計6議案に反対の意見がありましたが、採決の結果、賛成多数により、いずれも原案の通り可決しました。23日の本会議では、予算審査特別委員会の報告を受け、討論を行いました。討論では、民意を得られていない刈谷城建設に関する予算が含まれていることなどにより、反対との意見がありましたが、採決の結果、議案はいずれも原案の通り可決しました。分科会での主な質疑。企画総務、災害対応通信整備事業。質問、導入予定のスターリンクの仕様や設備はどのようか、また、スターリンクダイレクトとの違いはどのようか。答弁、導入予定のスターリンクは、低軌道衛星の利用により、高速低遅延インターネット接続を可能とする衛星インターネットサービスで、電源が確保でき、専用アンテナと Wi-Fi ルーターを設置することにより、災害時においても平時と変わらないインターネット環境を提供できる仕様となっている。スターリンクダイレクトは、専用アンテナや Wi-Fi ルーターがなくても、スターリンクの仕組みをスマホだけで使用できるよう、スペース X 社と KDDI が共同で開発したもので、携帯電話の圏外エリアにおいても、メッセージの送受信や位置情報の共有など、限られた通信だけは可能となるサービスである。質問、スターリンクを使用して地区役員などと連絡を取り合うことへの市の見解はどのようか。答弁、各地区には無線機を配布しており、災害時にはその無線機を使い、近隣の地区や避難所の担当者と連絡を取り合うことが可能となっている。導入予定のスターリンクは、市災害対策本部が情報収集や情報発信手段を確保することや、避難所において避難者や支援スタッフが安定的に情報を得られる環境の整備を目的として試験的に導入する考えである。街頭防犯カメラ設置事業。質問、現在の街頭防犯カメラの設置台数はどのようか。答弁、令和8年3月1日現在で1332台である。質問、街頭防犯カメラの設置台数が多い3地区と犯罪が多い3地区はどこか。答弁、設置台数の多い地区は、桜地区の103台、小垣地区の97台、小山地区の78台である。また、令和7年中の地区別の刑法犯認知件数が多い地区は、桜地区が156件、東刈谷地区が121件、小山地区が78件である。福祉産業、ペロブスカイト太陽電池実証実験事業。質問、ペロブスカイト太陽電池とはどのようなものか。答弁、ペロブスカイト構造という特殊な結晶構造を用いた次世代型の太陽光パネルで、薄型、軽量、 曲がるという特徴のほか、室内や曇りの日など低照度の環境でも発電できる特徴がある。そのため、従来のシリコン型太陽光パネルでは設置が困難だった建物の壁面の耐荷重に制限がある屋根のほか、建物の北側など照度が低い場所での活用が考えられることから、導入が促進されることで、さらなる CO2 排出量の削減が期待されている。質問、ウイグアリーナ刈谷のどこに設置し、どのような効果を検証するのか。答弁、設置場所は実証実験の提案企業であり、プロブスカイと太陽電池の開発企業である市内事業者と協議や現地確認を行い、プール棟西側の高ジェネレーション設備設置棟の傾斜のある屋根を選定している。実証実験では、耐久性の確認のほか、気象データ及び発電データを取得し、曇りの日など、薄暗い環境下での発電効率などは、従来のシリコン型太陽電池と比較し、その有効性を検証していく。自動車改造費等支給事業。質問、事業の内容はどのようか。答弁、身体障害者手帳を持つ方に対し、自動車運転免許取得費及び自動車改造費を支給する事業である。自動車運転免許取得費を支給する事業は、就労等に伴って、新規に普通自動車免許を取得する場合に、取得費用の3分の2以内、上限10万円を支給するものである。自動車改造費を支給する事業は、車椅子等を継続して使用している方が、就労等のために自ら運転する自動車を改造する場合、または重度身体障害者と生計を同じくする介護者が、主に当該身体障害者の移動のために使用する自動車を改造もしくは購入する場合に要する経費の一部として10万円を限度に支給するものである。質問、周知方法はどのようか。答弁、対象者、申請方法、支給限度額等を市のホームページや障害福祉のガイドブックに掲載している。建設、市営住宅内部整備事業。質問、事業の内容と予算が増加した理由はどのようか。答弁、刈谷市公営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化した台所の改修や消防点検で指摘のあった避難器具の取り替えなどを行っている。来年度は10年に一度の更新時期を迎えた火災放置設備の更新と住宅環境の改善のために来年度募集を予定している伊勢倉住宅の空き室に給湯器とシャワーを設置する工事を行うため増加した。質問、伊勢倉住宅以外の住宅にも給湯器などを設置する予定はあるか。答弁、市営住宅の住宅環境の改善や居住性の向上については、刈谷市公営住宅等長寿命化計画に基づく改修工事で対応していくが、風呂釜等のない住宅における給湯器などの設置については、来年度に設置する伊勢倉住宅の状況を見ながら検討していく。雨水貯留浸透事業。質問、事業の内容はどのようか。答弁、本事業は流域治水対策として、流域に関わるあらゆる関係者が共同して水害対策を実施するもので、ため池や水田などの既存施設を活用して一時的に雨水を貯留させ、流出量を調整することで、浸水被害を軽減するという取り組みである。 令和8年度は、泉田町地内で新たに開通した市道02の14号線と JR 東海道新幹線が交差する付近で、約 1.3 ヘクタールの水田貯留を実施するものである。質問。水田貯留の対策効果として今後の考えはどのようか。答弁。水田貯留は排水マスを改良して降った雨水を水田内で通常の水位よりも5センチメートル程度多く貯めるもので、全国的にも積極的に進められている。刈谷市では、一里山町桐原井交差点より、豊田市側の水田において、約2ヘクタール、約1000立方メートルの水田貯留を実施し、要した事業費は約270万円である。水田貯留は比較的安価で、効果も期待できることから、引き続き積極的に進めていきたい。市民文教、スポーツ映像配信実証実験事業。質問、取り組む内容と利用状況、これから期待できる効果はどのようか。答弁、AI カメラによるスポーツ映像配信は、刈谷スマートシティの実証実験の一環として、スポーツ大会や日常の練習などを自動で撮影、配信が簡単にできるスポーツ DX 技術の実証実験である。場所はウィングアリーナ刈谷、ウェーブスタジアム刈谷、グリーングラウンド刈谷の人工芝コートの3カ所で、撮影した映像は刈谷市のスポーツ情報サイト、ケースポの一般公開と関係者のみが閲覧できる限定公開を行っている。実績としては、一般公開はサッカーなどの大会での利用が4件、限定公開は5件の利用があった。期待できる効果は、撮影した映像を活用することで、利用団体の技術力向上などに寄与することや、リモートでの応援が可能となる。また、各競技団体の映像が一つのサイトに集約されることで、多くの競技を目にする機会が増え、スポーツへの関心がより深まり、刈谷市のスポーツ振興が一層推進される。母子健康審査等事業。質問、5歳児健診の目的はどのようか。答弁、満5歳になる子どもが対象の健診で、子どもの発達の遅れや偏り、集団における立ち振る舞いなどの社会的な発達の状況等、個々の特性を早期に把握し、就学に向けて子どもとその保護者を発達の特性に合わせた適切な支援につなげるものである。質問、健診の実施方法はどのようか。答弁、集団健診の一つである2段階方式で実施する予定である。1段階目として対象となる子ども全員に事前アンケートや巡回相談等による聞き取りを行い、その結果により2段階目として発達等に課題があると考えられる子どもを対象に、医師の関与のもと保健センターで集団健診を行う。